朗読のコーナーです。茅野茂著、鈴沢書店、炎の馬より、鹿を妻にした男、全3回中の第1回目。朗読は藤井めぐみさんです。よろしくお願いします。
私は石狩に住んでいる貧乏なアイヌでありました。たった一人で暮らしているので、どんな仕事でも自分でしなければならず、焚き木を取るのは普通女のする仕事であるけれども、その薪も一人で集めて焚いていました。水を汲み、炊事をし、その間に鹿山へ鹿狩りに行くという具合なので、お嫁に来てくれる人もいないし、いい着物を着ることもできずにおりました。ある日のこと、どこからか一人の女がやってきました。その人は今まで見たこともないほど器量のいい娘で、神ではないかと思うぐらいな人です。それから一晩泊まり、二晩泊まりしながら、その人は私の家の内側や外側をきれいに掃除してくれたり、水を汲んだり、焚き木を取ったり、一生懸命働いてくれました。家の中を掃除してくれるばかりでなく、どこからか新床やイコロ、宝刀など家に飾るも必要なものも持ってきてくれたので、貧乏で空き家同然の家に住んでいた私も、すっかり物持ちになって、今では普通のアイヌが持っているものより多くのものを持つほどになりました。そこで二人は相談して結婚することにしました。結婚してからは山に熊を狩りに行っても、今までのように熊を取らずに帰ることはなく、いつもたくさんの熊や鹿を取ることができるようになりました。妻は毎日毎日刺繍をするので、美しい着物がどんどん増えて、その着物をかける、かけんちゃという棒が2列にも3列にもなって、棒が着物の重さでたわむほどたくさんの着物を持つことができるようになりました。一人でいたときは見たこともなかったような上等な着物を妻が作ってくれたので、それを着て山に狩りに行きました。私が物持ちになると、今まで家の入り口ばかりまでも来なかった人たちも、だんだんやってくるようになり、妻はその人々をも大事にするので、だんだんと多くの人が家へ出入りするようになりました。そうしているうちに、やがて一人の男の子が生まれました。私は子供を可愛がりながら暮らし、狩りのために山へ行かないときは、家で掘り物をしていることもありました。家で掘り物をしているときは、妻は傍らで刺繍をしているのですが、その刺繍をしながら、妻は居眠りばかりしているのです。それがたまにというのではなく、毎日毎日、居眠りをするので、不思議に思うようになりました。夜は一緒に眠っているのになぜだろう、と思った私は、ある日のこと、遠くの山に狩りに行くふりをして家を出たのです。そして、ずーっと山へ行ったほどの時間を道端で休みながら過ごし、こっそり戻ってきて窓から家の中を覗きました。家の中は、いろりの火も消され、妻の姿は見当たりません。着物がかけてある、かけんちゃの後ろから、何か、大いびきが聞こえるので、よく見ると、一頭のメス鹿が、小鹿を腹のあたりに抱きかかえるようにして眠っているのです。それを見た私は、すっかり驚いて、足音を忍ばせ、後ずさりするようにして、山の方へ戻り、道端に座り込んで考えました。今まで人間だとばかり思って妻にしていた女は鹿であったのです。正体を見てしまった私は、がっかりして狩りに行く気にもなれず、ごろんと道端に寝転がって 一日を過ごし、夕方家へ帰ってきました。妻はいつもと変わらぬ様子でニコニコしながら迎えてくれ、子供は私の膝の上に這い上がってきましたが、私はいつものように抱き上げる気にもならず、いやいやながら、おお、よしよし、とだけ言って、肘で向こうに押し合ってしまいました。やがて、あたりが薄暗くなってきたので、私は外に出て、東側にある祭壇と家の間に、こっそりと、くわり、仕掛け弓を数箇所仕掛けました。というのは、妻は朝早く起きて、家の中の掃除、いろり端から始まって、外の祭壇の周りまで、掃除をして歩く道順が決まっているので、親子とも仕掛け弓で殺してしまおうと思ったからです。私は何食わぬ顔で、その夜は眠り、朝になるのを今や遅しと待ちました。ようやく夜が明けると、妻はいつもと同じように早く起き出し、掃除を始めました。私は眠ったふりをしながら、何も知らずにいつもの道順で掃除して歩く音をおかしがりながら聞いていましたが、子供を背負った妻が外の祭壇近くまで行ったあたりで、パシパシッと仕掛け弓が弾ける音がしたかと思うと、人間の声とも鹿の声ともわからぬ悲鳴が二三回聞こえました。それっきりで、あとは静かになりました。そそくさと起き出した私は、外に出てみると、家の東側に丸々と肥えた鹿の親子が毒矢に突き刺されて死んでいました。私は、早速皮を剥げましたが、見れば肉は少なく脂身ばかりのような上等な肉で、それを家の中に運び入れ、大きな鍋で煮てから毎日毎日食べていました。その味のいいこと、今まで食べたことがないほどの美味しさで、口のへりから油が流れ、滴り落ちるような具合でありました。そうして何日か過ぎたある日のこと、急に湯からを語りたくなったので、外に出て、村の上や下に向かって大声で、湯からを聞かすから皆集まるように、と言うと村人たちが先を争うようにして集まってきました。
以上、朗読のコーナー、藤井恵さんでした。次回もお楽しみに。